発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。11月も第2第4金曜のこの時間は発電マンの太陽光発電ラジオ講座です。いつものように岩堀義弘さんにお越しいただいています。発電マン、こんにちは。
こんにちは。
確か遠くまでお仕事に行くという話を、はい、
そうですね、
聞いておりました。
ちょっとアジアの西の端の方に行ってきまして、アジアなのかな、ヨーロッパなのかな、ちょっとその間ぐらいの国にちょっと行ってきまして
、はい、クイズのような出し方をされておりますがどこでしょうか。
いや、あれ、トルコという国なんですけどね。
あ、はいはい、あ、もうこれはね、中近東アジア全部のこの、
ね、アジアだったり、ね、ヨーロッパだったりいろいろ見方があって、どっちって言ったらいいのかなっていつも悩むんですけど、
ここはね、全ての交易の要みたいなところになってますよね。
そうですね。だ、日本からの情報が あんまりなくって、僕も行く前ちょっと非常に心配だったんですけど、行ってみると全然、こちらから思ってるような印象全くなくて、ね、なんかあの辺中近東いつも争いをしててすごい、ね、危険だみたいなイメージがあるんですけど、全くそんなことはなくてですね、非常に観光地もいっぱいありますし、観光客もいっぱいいるし、本当に、意外と安全だなって、すごい危険性は全く感じなかったですね、歩いててね、はい。
これは何の目的でいらっしゃったんですか。
たまたま向こうの方で太陽光のお話がちょっとありまして、そちらの方で、ちょっとアドバイスをするようなことで行ってきました。
国際的な発電マンですね
なんでかね、そういう話が結構ちょこちょこ来ますね。おかげさまで、こんな小さな会社なんですけど、一応長くやってるだけなんですけどね、それなりにいろんなところからお話をいただいて、ただ私の会社でね全部受けれるわけじゃないので、できるところだけちょっとやらせていただこうかなというふうには思ってますけどね。
なんかトルコっていうと聞いただけで日照関係も条件良さそうですね。
そうですね。トルコも広い国なんで、場所によってだいぶ違うんですけど、今回行ったところはね、東の端の方の市で田舎なんですよ。イスタンブールがだいたいメインの国なんですけど、そちらの方と反対側の方ですごい田舎なんですけど、ただこれからすごい開発が進むような都市だもんですから、平坦な土地がいっぱいあってですね、農業が主な産業のところなので、当然やっぱり農業をやるところは農地としてこう守ってる部分があるんですけど、やっぱ経済発展するためにどうしてもエネルギーが必要だということで、これからやっぱりエネルギーを確保していくっていうのは非常に大きなテーマになってるので、向こうでもそれで再生可能エネルギーを増やしていくと。
じゃあそれはメガソーラー、が欲しいということですか。
そうですね、住宅用といったようなのも増えてはいくと思うんですけれど、とりあえず今お話しいただいているのはそういったメガソーラーの話ですね。
トルコのその東の田舎町では、その電化度合いっていうのはどのくらいでした。
もう普通に電気がもう通ってますから、それは
じゃあ電化製品も、
電化製品もバンバン、すごいあれですよ、文化度は高いっていうか、多分皆さんがイメージされてる国とはもう全然違う、むしろオスマントルコ帝国からの歴史ある国ですから、逆になんていうのかな、僕は日本よりもよっぽど歴史を大切にしている国だなっていうふうに感じたし、文化度も高いですし、素晴らしい国だなと思いましたね。
じゃあそれはもう国の隅々にまで行き渡ってるんですね。
そうですね、ただどうしても今まで産業としての発達がそれほどなかったので、今、あそこ、アジアの方からヨーロッパの方にこう新幹線をこうつなげようとしてる、新幹線のような高速鉄道を、でそれがちょうどその僕が行ったところの土地を通って駅もできるということで、 あの辺結構ねアゼルバイジャンとかシリアとか、はい、あの辺とのつながりも非常に強くて、うん、まあ、そちらの方にも経済をこう
中央アジアの方にまで伸びていく、はい、
ロシアにも行けるしアジアとロシアとヨーロッパをこうつなぐちょうどそのポイントのところになるので、非常にこれから発展が見込めるということでですね、まあ、太陽光だけじゃなくエネルギー関係だけじゃなくいろんな分野で発展をしていけるところじゃないかなと思いますけどね。
じゃあシルクロードはこれからソーラーロードになってくる可能性が
いや、まあ、でも本当そういう感じはありますよね。はい、やっぱどうしてもやっぱまずエネルギーがないと発展が、ね、できないので、まあ、昔は石油で開発をしていくっていうこと
がパイプラインがありましたけどね、
はい、でもやっぱりこれからはそういう再生可能エネルギー、まあ、もちろん、ね、日本から、ね、原発も売り込みに行ってるんですけど実はトルコにね
割とどこもうんって言わなくなってますよね、はい、もう世界の潮流としてはね。
そうですね、だからそれよりも、まあ、こういったクリーンなエネルギーでこう作っていこうっていう流れがやっぱ非常に大きいですから。
うん、はい、じゃあトルコというと非常に親日の国で知られてまして、
はい、
その昔から船を助けたり、
はいはい、
日本は ね、
そ, うですね、
そのお礼で、ね、日本人を今度は、中近東の争いの時に助けてくれたりとか、はい、そういう大きなこうなんて言いましょうかやり取りというのもあるんですけども。
そうですね、だから本当にね僕らが言って日本から来たというと、うん、向こうも本当にもう歓迎してくれて、うん、でやはり日本の製品というものに対してのすごい信頼感も高いので、今回の、まあ、太陽光の設備に関しても日本のものが欲しいというようなことは要請はありましたね。はい、
もうちょっと自信をそれで取り戻して日本もあちこちの企業も頑張れるといいんですけどね。
そうですね、ただだからねせっかくそういう日本に対してのブランドがありながらそれを生かしきれてないっていうのをすごい感じます ね、
ね
だから
まだまだ自虐的なんですかね日本人って。
そうですね、それとなんていうかな、僕、まあ、トルコに行って非常に そんなに危険なとこでもないと思いましたし、ただなんか日本から見る情報が非常にこうネガティブな情報ばかりなん で、うん、で現地に入ってみればそうでもないんですけれど、そういったネガティブな情報にこう振り回されて結構ね僕は韓国の人とかとも話をすることあるんですけど、非常に日本がこう危険だと思って撤退すると、でそこに入っていくと非常に美味しいと韓国人は言ってましたね
、まあ、いろんな生き方があるというのが ね、
そうですね、なんかそういう美味しいところをみんなね捉えてるなっていう感じが非常にしますね、
は
い、
まあ、新たなトルコとのね、こう絆ができてきそうなそんなお話でしたけど、
はい、
日本に目を向けますと実は先月もお話しした蓄電池太陽光発電をね、はいはい、これから蓄電池とうまく使っていこうというその説明会について10月大好評になりまして、
はいはい、
先週11月4日もね、
はい、
また臨時で会を開いたそうですけど、今後もそんな説明会もまた予定してらっしゃる。
そうですね、ちょっと今あまりに好評だったので、うん、まあ、ちょっともう少しやっていこうかなと。それとやはりこう、まあ、それこそ2019年問題ってね説明したようにやっぱり太陽光の住宅用の太陽光の売電がね買い取りが終わってしまうということがあって、
終わり始める全部終わるわけじゃないです。
そうなんです、そうなんです、うん、でそれをですね、まあ、逆にそういうことをですね、まあまあ、訪問販売の業者とかいろんな業者がもう
悪用して
ですね、やってるところもどうもあるみたいで、まあ、全部じゃないと思うんですけど一部そういった業者もあるようで、結構脅迫観念に駆られてですね契約してしまうような方もあるみたいなんですね。でうちの方にも結構そんな問い合わせも来てますので、
じゃあちょっと一回ねそういう話があったら発電マンに電話していただいたり、ね、相談していただければ、はい、
きちっと正しい情報をねお伝えしますので、
気をつけてくださいね、
はい、
まあ、信頼されて遠くからは信頼されているのに近くに危ない人がいる
ね、本当にね
話になりましたけど、はい、私たちしっかりと生きていかないといけない時代ということみたいですね、はい、
そうですね、
はい、お天道様を見まして、
はい、
その恵みを受けてそれではしっかりと真っ当な道を歩んでいきたいと思います、はいはい、また次回それでは第4金曜になりますが11月24日お願いします。
はい、お願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。